どうも皆さん、金前より82回目でございます。ということで、とうとうね、明けましてね、年が、いやー、なんかもうかというかそれはね、日々の時間の経過が早い早いはよく言ってるんだけどもね、もう2015年ですよ。ってかもう何かな、配信されてる頃にはもう真ん中とまではいかないまでも、あれ、もうね、三が日なんてとうの昔に過ぎちゃったタイミングだと思いますけども。はい、ということでね、まあ、新年の挨拶は後で持っていこうかなと思いますけども。いや、僕もね、まあ、新年の、もう話したいことは結構、こう、ね、時間が結構経ってる。割とね、こう、収録を前の最後、年末年明け前かに収録したものというのは結構ね、前のものとなっているので意外と僕としてもなんかちょっと一人なのでね、あと年明け一発目が一人ってのもなんかいかがなものかなとか思いながらもやっているんですけども、なんかね、こう変な感じになりそうな予感がふわふわしているので、さっさとね、本編中に入っていろんな話をしていきたいと思います。それでは行きます。デジテチの気ままに寄り道クラブ。ということで、皆様気まゆりというか、皆様新年明けましておめでとうございます。はい、デジデジです。ということで、2015年初めての回かなだと思われますがはい、2015年が、はい、やってきまして、なんだろうな、こう今年はでも割と年明けの実感があるっていうか、あの久しぶりに実家の方に今年は帰りまして、かれこれ2年半ぐらいかな、それぐらいぶりに帰ったので、こう実家っていうのもなんか不思議な感じというかあれ、ここ自分が今まで住んでた場所だよなっていうのをなんか若干不安というか不思議な気持ちにさせられてしまいましたけども、でもね、変わらないものもいっぱいあったりとかね、あまり今回は長居できなかったのですけども、まあ、実家に帰って、家に帰ってみるとなんかこう家が狭く感じるなというか、こうやっぱ昔はやっぱ僕も小さかったからそれと比べたら今はだいぶ大きくなったからなのかなって思いつつ、結構物がね実家の方には溢れていたのでそれが原因なのかなとか思いつつなんですけども、まあね、実家はまあだから2日間ぐらいいたのかな。で1日目はちょっとまあみんなでお出かけしたりとか家族で出かけたりとかしたんですけども、本当はね、実家のっていうか、まあ友達と遊びに行くとかそういう話もなくはなかったんですけども、そこはちょっとね、都合が予定がね、もともと予定してた日よりもちょっと遅く着くことになってしまって行けなくなってしまって、まあ何が原因でちょっと遅くなってしまったのかなっていうと、とあるライブに、こう年末というかカウントダウンライブかなの方に行かせていただきまして、まあ、そちらは僕があまり聞いているジャンルじゃないというか聞いているものではなかったんですけども、まあ、この兄弟と一緒に行ってきたんですけども、兄弟がライブモニターっていう、もう無料の、なんだ、招待チケットみたいなのを当ててきて、で、それが当たったから、じゃあ、帰る前に見に行こうかみたいな話になって、ということで、ナインっていう、女性のアイドルグループみたいな感じかな、ちょっと、詳しくわかんないので、ちょっとあれなんですけども、そちらの方のライブに行ってきまして、もう何曲か僕もこのグループの曲はこのアニソンとかを数曲このグループ歌ってたので、 それで知ってた、知は知ってたんですけど、もう全然やっぱライブ行くとなんか曲はこれもいっぱいあるけど、なかなかわかんないなって曲はいっぱいあったんですけど、やっぱそのなんだろうな、こうアイドル的というか、やっぱ一般向けな感じなので、こうパフォーマンスがすごくやっぱね、盛り上がるというか、ね、ダンスとかもやっぱ若さがすごく出てるような、その動きというか、で MC も少なめでガツガツ歌ってってくれるっていうのがすごく見てて楽しかったなっていう、初めてだったけども、こうまあこう今後またねライブ行くかどうかともとして、今回は楽しめたかなっていうね。僕がその知ってたてか、一番もこう曲聞いたことある中の一つので、隣の怪物くんってね、少女漫画原作のアニメでエンディング歌ってたのは知ってたので、あれが一応今回聞けたので、まあそれが聞けたので一番満足かなというところなんですけどもね。まあね、そのライブをなんか見てて、こうまあ今回のその9のライブだけに関わらないんですけども、なんか最近こうライブを、まあ、いろんなアーティストさんのライブとかを見たりとかすると、こう、ま、楽しいし興奮するとかっていう気持ちもまあ十分それもたっぷりあるんですけども、なんかそれだけじゃない感情みたいなのが自分の中でうん、これは、うん、割とマジな感じのね、気持ちがあったんですけど、こうなんだろうな、ああいう舞台っていいなというか、なんだろうな、そういうところに自分が立ってみたいなっていう、まあそこまでは言わないかもしれないですけども、なんかこうね、こうラジオって今こうやって公の場で聞かせるものではあるんですけど、ることをやってるんですけども、そういうのじゃなくてこう、ね、歌とかすごくいいなとかっていうのを、すごくなんかね、やっぱライブ行くたびに楽しそうとか、その気持ちがね割と盛り上がったりっていうこともあって、まあちょっと目標ってほどちょっと大きなことになるかどうかちょっとまだ全然ね、こう今の段階じゃ分かんないんですけども、まあこう歌とかそういうものに対して、なんだろうな、自分自身も結構歌うこととかね、カラオケとかでだけども好きなので、もうちょっとこう、まあこの番組ではそのテーマソングっていうちょっとまあ伸ばしちゃってるものではありますけども、そういうもので伝えたりとか、またちょっと別の形で何かやれたらなっていうのをまだちょっとうっすらとしているところではありますけども、こうライブを見たね、感想というか、その見た上でその気持ちがだんだんと高ぶってきているので、まあ少しずつですが何かしらね、僕もやっている最中なので、ぜひともね、楽しみに何かあった時は待ってていただければと思います。はい、ということでね、本編の方ではね、この話とは全く別の話をしようということで何が来るかをお楽しみしていただければと思います。それでは行きたいと思います。明けましておめでとう。今年はきっと違った僕を見せられると思うから期待しててね。はい、では早速ね、テーマトーク本編の方早速入らせていただきたいと思いますけども、さあ、オープニング冒頭のお正月とかね、ライブの話とかをさせていただきましたけどもね、年末には大きなねイベントがまだありましたということで、そちらにね行ってきたちょっと感想とか、まあちょっとそれについてちょっといろいろまたさらに思うこといろいろあったということなので、まあぜひともそこでちょっとなあ、これはちょっとなんかな、ラジオで流すべきなのかどうなのかがすごく僕もちょっとわからないところではあるんですけども、まあなんか少しでもなんか興味持ってもらえたらっていう気持ちもありつつ話していきたいと思います。はい、ということでね、何を話すかと言いますとね、オタクの年末年始、まあ夏にも開催されてますけども、年末のイベントであるコミックマーケット、今回87でございますが、そちらの方に今回僕も行かせていただきまして、そちらについてね今回感想 とうとうお話しさせていただきたいなと思っております。もうあと確かね、僕は去年は行ったんですけども、去年のね、ちょうど去年っていうか一昨年かもう一昨年なのかなんですけどもね、には行ったんですけども、それ以降っていうかその夏ですね、去年の夏はまあ、このラジオでも確か行った気もしたんですけれども、体の方のね、ちょっと体調が、ちょっと体の方の体調ってなんだ、変だね肩とか首とかね、そのあたりがずっと痛いっていうね、ひどい状態が続いていたっていうのもあったので行けなかったりしたんですけども、いや、な、今度はね、何もそういう状況がなかったということなのでね、安心してコミケの方に伺わさせていただいたんですけども、今回はねちょっとあの遅めというか、いつも行くのが、まあ、てかいつもってか僕に2回ほどね、まあ、今回の混ぜたら3回目ですけども、まあ、その前2回ほどは始発で、まあ、伺ってたんですけども、始発ってやっぱ早いし、もう、まあ、夏場ならまだし、もう冬は寒くて寒くて、もう4時頃なので、もうちょっとさすがにその時間に起きていくのはさすがに辛いだろうっていうのと、まあ僕が行くのはまあ作戦一つだけなので、まあだったらそんなにまあ焦らなくても大丈夫だろうなというものもあったので、まあ今回は7時くらいかな、家は今回出させていただいたので、そんなにね、もう極に寒いとか真っ暗な時に出かけるとかそんなでもなく、ね、大丈夫だったんですけども、まあ待ち時間もねその分全然少なくて、確か到着してから、まあちょうど到着したら会場まで1時間前ぐらいだったと思うんですけども、確か1時間前で、ただちょっと結構ね、まあそれでもうそのぐらいの前の時間なので、もういっぱい並んでるので、さすがに1時間じゃ終わらないというか、その会場してすぐじゃ入れないなっていう状況で、確か入れたのは会場してから1時間後かな、確か11時頃にやっとこう入ることができまして、そこからね、あの目的のサークルさん、まあ何度かまあ言わせていただいておりますけども、和風曲芸さんという、サークルさんですね、ポッドキャストでもねおなじみの方はおると思いますがね、曲芸ギミシェルターとかルサムラとかね、レディバグとかね、いろんな番組もやっていらっしゃるサークルさんなんですけど、まあこちらね、そのまあラジオだけ聞いててわからないとか、まあそういうの興味持ってないなっていう人はいるかもしれませんが、こちらはね、まあ、声優さんがねの吉川かなさんが、まあ、主催としてやれている、まあ同人サークル、まあインディーズレーベルというのかなっていうので、まあ主にドラマ CD をそういうコミケとかのたびに発売をするというのをまあ重きで活動をして、まあそれの広報としてまあラジオ等々もやっているんですけども、まあそちらのねサークルさんも、なんだろうな、まあラジオを僕はもう最初からずっと聞いてて、曲芸ギミシェルターの方、かれこれどうなんだ、5、6年前ってことなのかな、今ちょうどもう300回を越したタイミングになってるので、もうかれこれそのぐらいになるのかなっていうのを、まあ今思い返せばすごい長いなっていうねもう当時のことを思い出すと懐かしいよ。もう当時まだ僕聞き始めて第1回の頃かな、は確か中学の3年生だったからいやー、中学の3年生だった自分がもう今は高校も中学も出て、高校も出てね、専門学校出て東京に上京して一人暮らししてるなんて、まあ今ね昔を思い返したらそんなことになってるとは思いもしれないっていうねまあそんな状況になってるという、そんな懐かしい気持ちもありつつなんですけども、それでね、あのそのサークルさんの方にまあ伺わさせていただいたんですけどもね、お二人で、今ちょうどね、曲芸ギミシェルターでパーソナリティをされている吉川かなさんと吉野一平さんがちょうど出迎えてくださってるんですけども、ね、1年ぶりぐらいだったのですけども、ね、ちゃんと ね、思い出してくれたというか、全然ちゃんと覚えててくれて、あ、デジ先生さん、ありがとう、忙しいのにありがとうございますとかっても言っていただけて、もうこちらこそもう会えただけで、本当ね、もうなんかこう、これだけで来た甲斐があったっていうのがもうね、本当気持ちになってしまうというね、もう、ありがたくてありがたくて仕方がないという、そんな気持ちなんですけど、まあ、そこでね、今回の新作のドラマ CD をね、購入させていただきまして、テントウムシアパートメント4っていう、まあ、ドラマ CD なんですけどもね、こちらはまあ、こう、和風曲芸さんのそのサイトの方をね、見ていただけたらわかる、ね、いいと思うんですけども、まあ僕結構ね、この作品、まあ、どの作品も結構僕は和風曲芸さんの作品は好きなんですけども、なんだろう、こう、作風みたいなものがどちらかといえば僕としては結構好きな感じのジャンルなので、うん、結構毎回楽しみに聞かせていただいてる、ね、こう、学園ものとか、まあそういう感じの、うん、もので絵柄とかも結構そのなんだろうな女性向けと言ったらまたあれかもしれないんですけどもすごく綺麗な絵柄でねその見た目もそれだしそのキャラクターたちが動いてね喋っているっていうのをまたドラマ CD を聞きながら想像するっていうのもいやまたね一興だなという感じはするんですけどもまあねまあ、そちらの方、まあ、作品の感想とかはね、またいろいろちょっとあるかもしれないので、ここで流したりとかするのもあれですし、まあ、そちらはね、その、和風曲芸さん、やってる曲芸ミシェルターとか、そちらの方で、またね、みんな感想のメール送ったりとかしてると思いますし、多分僕もね、送ると思いますので、そちらでね、お楽しみしいただければとなって思いますけども、まあね、あとはね、こう、コミケの醍醐味というかこの和風曲芸さんの方に伺うことの醍醐味というのは僕の中でのそのまあこうコミケっていろいろ楽しみ方ってあると思いますよねその買い物するっていうのもあるしコスプレを見るっていうのもある見たり撮ったりするっていうのもありますけども僕の中でのやっぱ一番のあのコミケの楽しみというのはなんだろうファン同士の交流なんですよねこう和風曲芸さんが好きでその曲気味が好きだっていう人たちその曲気味クラスターっていうまあ名称的なものはちょっといろいろあるかもしれないですけどまあその曲芸気味シェルターが好きだったりとかまあ和風曲芸さんの作品が好きな人たちがねこうコミケの場に返してねあの一緒にお話ししたりとかするっていうのがこうなんだろうこれがやっぱ一番楽しみなね、ものだなっていう気がするんですよね。いや、本当にこれは楽しいんですね。こう、年にこう、なんだろうな、こうコミケのタイミングにしかやっぱ、なかなかやっぱこう、会えないっていうのかな。こう、どうしてもね、こう、地方の人たちとか、バラバラだから、どうしてもなかなか会えないんですけども、ただそういうコミケの場だと、みんなでね、会ってね、もう、こうなんだろうな、こう年の差とかも全然もう違うんですよね。こう僕がまあ今ね21なんですけども、こう僕よりも下のまあ10ちょうどまあ今回いた一番下の子だと19歳ぐらいの子からまあ上はまあ僕の一回り上ぐらいのまあ年齢の人もいて、でまあそのそういう人たちがもうこうなんだろうなこう。年齢のこう差というのをなんか感じさせないでこう普通に話をできるっていうなんかすごいこうねアットホームな感じがねすごいしててこうなんだろうな他のそういうなんだろうなオフ会とかサークルさんみたいなのっていうのはこう僕あまりちょっとわからないのでそう詳しくは言えないんですけどもただすごくねこう温かい空気感があるなっていうのであるんですよね曲気味クラスターの皆さんっていうのはこう僕もその大体今から2年半ぐらいか前かなに初めてそのまあコミケの方には行かせていただいたんですけどもその際にまあ初めて行った時に僕もこうすごい緊張してそのまあ吉川さんと一平さんに会うのもすごく緊張してたんですけどもそのファンの人たちと交流するっていうのもすごく緊張しちゃってで大丈夫かな大丈夫かなっていう感じもねこうもともと人見知りな人だからっていうのもあったんですけどもすごく温かく、うんね、あの迎え入れてくれてねもう本当なんか嬉しいなというかもうねその お会いした際もね、もうお互いなんか抱きかかえてねね、お久しぶりだねみたいなことを言ったりとか、もうすごくね、こう楽しい雰囲気がいっぱいで、でみんなこのなんだろうな、こう和風曲芸とかさんとかも曲芸気味にしてたさんのことが本当好きで、こうだからもうこうなんだろうな、まあ、ちょっとこれもこの話がじゃあなかなかさっき聞いてたちょっとここで話すべきなのかどうなのかっていう話にもつながるんですけども、まあちょうどこう夏ですかね、こうちょうどコミケの夏の時に和風曲芸さんがちょうど5年経ってというのと、まああのちょうど看板の作品としてその時出しておりましていた、あの走れスバルくんっていう、まあ、ドラマ CD の方、こちらがまあ最終回を迎えるということで、まあ、3年半やってきた作品がもう完結するということだったので、もう大きなそのいろんなその大掛かりなことをいっぱいやってたんですけども、それでこう結構ね、そのラジオ内でもこれが失敗したらここもう和風曲へ傾いちゃうんじゃないかみたいな話を、まあ、結構してたんですけども、まあ、その当時のそのラジオとか、まあ、その夏当時のね明けたばっかのラジオとかを聞いていた方は多分分かっているとは思うんですけども、こう、まあ、あんまりそのなんだろう、売り上げ自体は芳しくなかったというか、まあこう言ってた通り今までよりももう一番ね、売り行きが良くなかったようで、うん、結構今の状況としては結構厳しい状況、まあ、となってたようで、こう、まあ、で最新の回も聞いた方は多分分かると思うんですけども、あのちょうどまあ、5、6年、まあ、間やってきました曲芸気味シェルター、まあ、あの終了ではなかったんですけども、こう結構ねその、まあ、お金とかも時間とかもいろんなものがやっぱかかってしまって、そのどうしても、ね、間に合わないっていう状況で隔週配信にちょっとこれからはなってしまうということもあったので、こうね、好きだっていう話とかをもうこう曲気味クラスターの皆さんとしてたのと同時に、もうどうしたらこう和風曲芸さんが、うん、なんか売れるのかなっていうか、こうもっともっといろんな人に広まってくれるのかなっていうことを、うん、結構マジに普通に話しちゃうみたいな、うん、なんか僕自身というかもうそのなんだろう、中学の時から聞いてて、もうなんだろうな、こう生活の一部っていうとなんか大げさに聞こえるかもしれないですけども、ある意味それで間違ってないと思うんですね。こう本当に僕がその当時から今になってね、自分今の自分自身になってるのはもう多分和風曲芸っていうの存在っていうのは多分大きなものになっていると思うので、これでこうラジオをしていろんな人との関わり合いを持てたっていうのもすごいあるし、まあ、多分こう聞いてたっていうこともあり、こうやってポッドキャストをやることにもなったっていうのもあると思うので、だから本当にこう自分自身もそのして、まあ、極限クラスの皆さんたちも それぞれにそれぞれみんな思いとかあって好きなっていうことを言っていただいてたので、もうどうにかしてこう、まあ、こう本当ね、今その状況としてはあまり芳しくなくて、こうここは本当踏ん張りどころなんだろうというのはあるんですけども、そこをねどうにか僕らそのファンとしてなんとかこう頑張って盛り上げていけないかなというのも結構マジでそう思ってるんですよね。なかなかこうなんだろうな、こういう同人のサークルがっていうことじゃないと思いますけども、まあ不景気だ不景気だとか言われていろいろね、こうお店が潰れるとかっていうのもなんだろうな、もう日常3時とかその当たり前みたいな感じにまあなってるとは思うんですけども、本当そういう何もねこう出さずにもういきなり消えちゃったりとかするものって結構多いとは思うんですけども、僕らがこう頑張ってこれたとかこのっていうのにはやっぱこう和風曲芸さんの存在っていうのがすごく大きくきてて、でもうねその主催の吉川さん一平さん、そして そこでつながった極ゲームクラスの皆さんがいたからこそ、なんだろう、今の自分があるんだろうなって、そのなんだろうな、こう別にそう重い話っていうとあれなんですけども、まあよかったからで、生きてる死んでるとかっていう、そこまでちょっと大きいことかどうかは、まああれわかんないあれですけども、でもこれがあったからこそはっていうのは確実にあるし、なんだろうな、本当に生活の一部だからこそこれがなくなってしまうのか、本当になくなってしまったら本当に惜しいなっていう、気持ちで本当いっぱいなので、もうどうにかしてね、こうだから今の現状は現状で、まあ仕方がないっていうことがあると思いますけども、でもこれからこれで終わるってしまうと本当ね、こんな悲しいので、もうね、まあこう本当だからポッドキャストっていうか、そのね、最近はやっぱさ、そのお金を払うっていうことに、まあ、抵抗があるというか、そのなんだろうな、娯楽がいっぱいいっぱいそのあるからこそ、こうなんだろうな、いっぱいありすぎるからこそ、このなんだろう、お金を払わなくてもそのいい娯楽っていうのがいっぱいあるから、本当最近なんてもうスマホのゲームだったりとか、まあ言ってしまえばポッドキャストだってこうお金を払わなくても無料で聞けてしまうコンテンツっていうものであるんで、そういうものがあるから、どうしてもちょっと忘れがちになる、そのお金を払う、その作ってもらう、作る側のその苦労とか、その作る側もそのただでやっているわけじゃないっていう、そういうところをすごくそのなんか忘れがちになってると思うんですけども、本当にそのね、頑張ってやってるとか、その作っているっていうのは、そのそういうものがちゃんとあってあるからこそできてるんだというのはあるので、本当そこはそのなんだろう、ワフ曲屋さんの話とか、そのドラマ CD とか聞いてもらったら本当になんだろう、わかると思うんですけども、まあこうポッドキャストその聞いてる人たちが全てそのみんながみんなそのね、ドラマ CD 買えとか、そういうことは確かにそのまあいろいろ都合もね、年齢的にそのお金がないとかっていうこともそのあるとは思うんですけども、こうなんだろうな、僕らというか僕自身はこのポッドキャスト気まより自体はどう続くなんだろうな、お金があるからとか、お金がどんどん来るからとか、そのメールがいっぱい来るとか、そういう理屈で別に続くっていうものではない気はするんですけども、でも逆にそのまあ僕は本当にだからこうそこまでお金をかけてがっつり作り込んでとか、こうすごいいろんなね、その編集をいっぱい凝らしたりとか、あとはその収録機材をしっかりとしたものを使ってみたいなところでお金をガツガツかけてる部分ではないとは思うんですけども、私そちらはその本当に、まあ、曲さんエンターテイメントをしこう作品、そのラジオも一つの作品としてしっかり作り上げてるというものがあるので、もうだからこそそこに出しても対してもお金はつぎ込まれてるし、そのドラマ CD っていうものに対してのものもまあ同様にかかってきてしまうので、なのでこうなんだろうな、こう本当にこういっぱいコンテンツがあるからこそ、この一つが終わっちゃったら別にまた次のでいいやとかってまあ思ってしまうのもまあ仕方がないと思うんですけども、なんだろうな、よく考えてみてくださいっていうとちょっと偉そうな感じかもしれないですけども、こう今まであったものがこうなくなってしまうってなんかやっぱ辛いっていうか、なんかこうもどかしい気持ちになってくるなと思うので、なのでこうまあそんなだから別に大きなね、あれではないと思うんですけども、こうなんとなくね、その興味を持ってたくれたんだったら、こうちょっとなんだろうな、こうお金という話ではけではないと思うんですけども、こう声を大きく出してもらえるとかっていうのがやっぱ必要なんじゃないかなって、そのメールという面というのもありますし、こう実際にこう会場に伺ったりとか、まあその子までそのメールとか行かなくても、そのツイッターだとかそういった面っていうのもあると思うので、そういったところでまあ少なからず少しでもなんかちょっと声を上げてもらえることがこう なんだろうな、少しずつやっぱ積み重ねだと思うので、一つずつ一つずつがもう積み重なってきて、まあ、大きな成果につながっていくと思うので、こう一人一人の力っていうのはやっぱ全然大きいものではないんですけども、一つに集まるとね本当に大きなものなので、ね、ぜひともね皆さんにはね、こういう好きなものっていうものがなくならないでもらえるっていう、こうように、まあみんなで一緒に頑張っていこうっていう、なんかちょっと、うん、思ってもらえたらなって思っております。まあですからね、とりあえずなんだろうな、こう別にまあお金出してすぐドラマ CD を買えとかこう言うのではないんですけど、まあメール出したりとか、もうとりあえず なんだろうな、こう枠局への曲品クラスターの、まあ僕らとかに普通に一緒に絡んで、そのなんだろうな、こういうオフ会とかっていうものが割とそのなんだろう、こうどうねだろうね、こう周りから見た感じっていうのは分かんないんですよね。こう僕らは結構内側に入ってる人なので、結構だからもう全然ね、そのなんだろう、外から入ってくる人に対して別に拒否感なんて全然なくて、こうむしろね、どんどん新しい人入ってくれるんだったら一緒に楽しもうっていう気持ちにはなるんですけども、やっぱし初めてだとか、こうなかなかこう来る人ってどうしてもそこら辺閉じた空間とかって思われがちかもしれないですけども、全然そんなことないので、まあ、ぜひともね、こう、まあ、ツイッターとかそういう、ね、身近な媒体で少しずつでもねちょっと絡んでいただけたら、でそしてまあ、ね、興味がもっちょもっともっともっと高まったら、ね、一緒にお会いしたりとか、ね、ラジオ、ね、まあ、ラジオっていうか、まあ、ドラマ CD とかをまあ聞いてね、またさらにね交流の輪を深めれたらなと思っておりますなんとかちょっと真面目なお話になってしまいましたが、ちょっともうこれはやっぱこうラジオの場っていうか、この場で言わなきゃいけないだろうってちょっとこう自分自身のね大事なものとして思ったのでねほんとはね、こう夏にこれをこういうことを本当はやっておいた方が良かったんじゃないかなってもう僕自身すごい思ったんですけども、ただもう僕もその夏の時ね伺えなかったっていうこともあって、それで自分がやるっていうと、こうなんか本当ね自分も何もしてないのにこう周りにだけね追いその言うっていうのはなんかこう違うのかなというか、自分自身もやれてないのにそれで人に言うっていうのはまた違うんじゃないかなっていう、まあ ここら辺はちょっとね僕自身の勝手な思いのあれなのでどうなのかなっていうところはありますけどもまあでもね、こうそういう感じなのでね、ぜひともね少しでもなんか興味持ったんだったら本当に、まあだからさっきも言ってたように無料のコンテンツではあるので、ラジオとポッドキャストというコンテンツとかではあるので、そちらからまずはまあ興味持って入っていただけたらなって、本当ねもうぜひともね、もうこれで興味持つかわからないですけども、ぜひともねそのワーク曲芸さん好きで曲気味クラスターのね皆様はぜひともね一緒にね絡んで、ぜひともねお話ししたいとね、僕もねできることを楽しみにしておりますので、皆様ぜひともよろしくお願いします。初詣終わった、長い行列だったね。まあこれも風物詩の一つかなとは思うんだけどね。ねえねえ、君は何をお願いしたの？え、僕？それはね内緒だよ。どうしても知りたいなら君が教えてくれたら言ってあげる。それではエンディングですということで、ちょっとね和風曲芸さんのことでちょっと真面目にガツガツいろいろ話をさせていただいちゃいましたけどもあ、そうだ、ちょっとなんかその
和風曲芸さんたちの和風曲芸のね、あの絡みっていうか曲気味クラスターの絡みでちょっとね、あの途中になっちゃ言ってなかったと思うんですけども、今回はね、あのあとはその場でねお話ししたりとか、こう毎回恒例の、まあ、ちょうど曲気味の最新回、今配信してる、今最新してるとちょっとタイミングが分かんないですけども、ちょうどね僕が聞いた最新の301回で、もうちょうどいろいろね感想とかがメールで流れたりとかしていますけども、いてたんですけどね、その一緒にね、そのコミケが終わった後にその後にお食事ってことで、みんなでねさ、某ね、あのレストランの方に行って、まあそこでねご飯ちょっと食べながらね、お話しさせてもらったりとか、あの僕はね行けなかったんですけども、その後にこうみんなで、その20歳以上の人で行ける方はお焼肉に行って、お酒飲んだりとかみんなしながら喋ったりとかっていう、まあ、こういう感じに交流って、こう本当なんかなんだろうな、こうなんて言ったらいいのかな、子どもの頃の、まあ、友達というか、まあ、なんだろうな、大人になってからその学生とかじゃない状況でまた友達を作ろうっていうとなかなか大変なまあところではあると思うんですけども、ほんとこう気軽に入れるし、なんかここまで深く仲良くできるんだなってすごく思うんで、ぜひともね、ほんと全然だからもう絡んでもらえていいんだよって、なんかこうそのサークルさんのところに、その和風曲芸さんのところに行くときに、そのね、そのよく絡んでる人たちとはまあまあここ話したりとかしてるんですけども、その後そのまあ横でね、その売ってるところでその買いに来てる人たちが、まああまりそっちのこっち側にねすぐに絡んできたりとかあまりしないっていうこともあるので、まあそういうのもね、その全然絡んできてもらえたらすぐに多分こう仲良くなれると思うのでね、ぜひともね、こう和風曲芸が好きでね、その同じ趣味の人とね話せるね、いい機会だと思うので、ぜひともねその機会をまあ利用してもらえたらなとぜひとも思っております。はい、ということでね、まあもろもろねメールの方は募集しておりますので、キマよりメールフォームで検索していただければと思います。キマよりメールフォームで検索していただければね、そちらから出ますので、そちらから送っていただければと思います。あとはメールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。あとね、まあね、ポッドキャストの紹介って、まあ、前も何回かしたと思いますけども、まあ、さらっとね、さっきも言いましたけども、和風曲芸さんがやっております、ポッドキャスト、曲芸ギミシェルター、こちら300回突破して、ね、まあ、各週配信にはなりますけども、ね、それでも毎回、ね、ぜひとも聞いていただければと思います。そしてね、あとまだ2つありますけども、和風曲芸さん、ね、プレゼンツの、ラジオ、アンタッチャブル侍ですね、ルーサン村、こちらもねまた曲気味とはまたテイストの違ったね一風変わった番組となっておりますし、あともう一つね、レディバグステーションっていう番組がこちらやっております。ちょうどね先ほど言ってた最新作のねテントウムシアパントメントのその販売促進というか広報番組としてやってる、まあ他の番組はこう男女っていう感じでやってる番組ですけども、こちらは本当男だけでの番組なので、また他の番組とはちょっとテイストの違った番組だと思いますので、ぜひともねこちらも楽しんでいただければと思います。はい、ではではね、新年一発目やってきましたけどもね、そろそろ下校時間なので帰りましょうかね。はい、ということで本日部室に集まったのはデジデジでした。それではまた部室で、バイバーイ、みんな今年もよろしくねー。